紹介の身分、キリストの体、オーバービュー。キリストの体は、手順を経た三種の神の復活における分与と、焦点における伝達の結果、形成されました。キリストの体は、キリスト、すべての中ですべてを満たしている方の包満です。体のすべての実際は、究極的に完成された三種の神の実際の例です。三種の神であるすべては、義、聖、命、光、力、恵み、すべての神聖な属性を含めて、実際の例によって実際化され、キリストの体の実際の属性とならせます。また、紹介はキリストの体として、団体のキリスト、体キリストです。キリストの体を有機的に建造するために、すべての人がキリストの中で成長し、機能すべきです。主が願っているのは、総合性のある紹介の集会を回復し、すべての人が予言して、主のために語り、紹介を建造することです。ローマ筋1エペソ第1章22節と23節は、紹介がキリストの体であることを掲示しています。A、紹介は組織ではなく有機的な体であり、再生されて神の命を持っているすべての信者で構成されており、頭を表現するためです。B、体は頭の包満であり、包満は頭の表現です。C、キリストはすべての中ですべてを満たしている方として、彼の包満である体を必要とします。この体は紹介であり、彼の包満です。D、紹介はキリストの体であり、キリストは紹介の頭です。ですから、紹介とキリストは一つ体、すなわち、奥義的で宇宙的な王になる人であり、同じ命と性質を持っています。1. キリストは体の命また内容であり、体はキリストの有機体また表現です。2. 紹介は体としてキリストからすべてを受けます。ですから、キリストのすべては紹介を通して表現されます。3. キリストと彼の体としての紹介、この両者はミングリングされ、結合されて一となっており、キリストは内側の内容であり、紹介は外側の表現です。ローマ筋2。私たちは、キリストの体がどのように形成されているかをはっきりと見る必要があります。A、キリストの復活において、手順を経て、究極的に完成された三種の神は、彼の選ばれた人の中へと作り込まれています。B、キリストの焦点において、すべてを含む複合の霊は、手順を経た三種の神の究極的完成として、彼の選ばれた人の上に下ってきました。C、神の選ばれ、贖われ、再生された人は、内側に手順を経て究極的に完成された三種の神の具体化としてのキリストを持っており、彼らの上に究極的に完成された霊を持っています。D、このようにしてキリストにある信者たちはキリストの体となります。すなわち、手順を経て究極的に完成された三種の神と、作り変えられた三部分からなる人とのミングリングを通して、生み出された有機体となります。ローマ筋3。キリストの体の実際は、三種の神の実際の例です。A、実際とは、人や事物の実際の状態を指しています。B、キリストの体は紹介であり、そのすべての実際は、究極的に完成された三種の神の実際の例です。1. 手順を経た三種の神の実際は、彼の究極的に完成された実際の例です。2. 三種の神であること、持っているもの、できることの実際は、すべてこの実際の例です。3. 三種の神が、 経過した死と復活の実際も実際の例の中にあります。4、実際の例は手順を経た三種の神のすべてをキリストの体の中で実際とならせます。5、三種の神であるすべては義、聖、命、光、力、恵み、すべての神聖な属性を含めて実際の霊によって実際化され、キリストの体の実際の属性とならせます。6、その霊はキリストの体の中でこれらの属性を紹介の中に実際化しました。ですから紹介は神聖な属性の実際を所有しています。7、三種の神がキリストの中で経験したすべては肉体となること、十字架、復活を含めて同じように実際の霊によって実際化され、キリストの体の実際の経験となります。
ローマ数字4、紹介はキリストの体として団体のキリストです。 A、 第一コリント第12章12節でキリスト、文字通りにはそのキリストは個人のキリストではなく、団体のキリスト、体、キリストであり、頭としてのキリストご自身と、彼の体としての紹介で構成されており、その主体としてのすべての信者を伴っています。1、聖書はキリストと紹介を一人の奥義的なキリストと考えています。両者は共に結合されて、キリストの奥義的なキリスト、体、キリストとなっています。2、キリストのすべての信者は、有機的に彼と結合され、彼の命と要素で構成されて、彼の体、有機体となり、彼を表現します。B、ブドウの木が幹だけでなく枝も含んでいるように、団体のキリスト、体、キリストはキリストご自身だけでなく、キリストの体の主体、すなわちキリストの主体、キリストの各部分も含んでいます。1、キリストは私たちを彼の各部分とならせる要素、要因です。2、私たちはキリストの各部分、彼の体の主体となるために、キリストが私たちの存在の中へと作り込まれなければなりません。3、紹介がキリストの体、団体のキリストとなることができるのは、主体がキリストで構成され、彼の命と性質を所有するときだけです。C、 一つ体の中へとバプテスマされることは、私たちを皆一つ霊を飲む地位に置きました。そしてその霊を飲むことによって、私たちは体に、すなわち団体のキリストに構成されます。1、私たちはその霊を飲むことによって、神聖な三一が私たちの存在の中へと分与されることを経験し、そして構成されて体になります。2、私たちが一つ霊を飲めば飲むほど、神聖な要素はますます私たちの構成要素となり、私たちを一つ体に、すなわち体、キリストにならせます。ローマ数字5、私たちはキリストの体を建造するために集会し奉仕する聖書的な道を実行する必要があります。 A、 私たちが集会し奉仕する聖書的な道、すなわち新約で表明されている道がなければ、紹介を建造することに関する主の言葉は 成就されることができません。 B もし第一コリント第14章26節とヘブル第10章24節から25節が成就されないなら、キリストの体としての紹介を建造する道はありません。 C 集会し奉仕する聖書的な道は、すべての生徒がキリストの体の生ける死体として機能することです。これは聖職者とヒラシントの制度の原則にある、集会し、奉仕する伝統的な道、天然的な道に相対します。1、伝統的な道は、人の天然的で堕落した状態に適合し、宗教的であって、死んだ人の味わいに順応します。2、伝統的な道は、キリストの生ける死体の有機的な機能を縛り、排除して、キリストの死体を窒息させ、殺します。3、聖書的な道は霊的であり、生ける霊的な人の味わいに適合し、私たちに生きており、霊の中にいることを要求します。4、聖書的な道は、キリストの死体の有機的な能力と機能を発達させることができ、キリストの体を建造することができます。D、主は、キリストの体の有機的な建造を回復することを願っています。1、キリストの体の有機的な建造は、信者たちの中での三一の神の増し加わりであり、彼らをキリストの中で成長させます。2、主が願っているのは、相互性のある紹介の集会を回復し、すべての人が預言して、主のために語り、紹介を建造することです。預言することは、キリストの抱負を神の民の中へと分与して、キリストの体を有機的に建造する卓越した道です。
第一日、エペソ1章22節。また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。コロサイ1章18節、そして御子は紹介である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。第二日、ヨハネ14章17節。それは実際の例である。世の人はその方を受けることができない。それは世の人が彼を見ないし、知りもしないからである。しかし、あなた方は彼を知っている。彼はあなた方と共に住んでおり、またあなた方の中におられるようになるからである。エペソ4章4節。一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。ローマ15章16節。それは私が異邦人へのキリストイエスの奉仕者となり、神の福音のロークする祭司となるためであって、捧げ物である異邦人が聖霊の中で性別されて、受け入れられるためです。エペソ3章16節、どうか道師が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を失う人の中へと増強してくださいますように。第3日、第一コリント12章12節。それは体が一つであっても多くの死体があり、体のすべての死体が 多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。エフェソ5章32節。この奥義は偉大です。実は私はキリストと紹介について言っているのです。コロサイ3章15節。そしてキリストの平安にあなた方の心を安定させなさい。この平安のためにあなた方も一つ体の中で召されたのです。そして感謝にあふれていなさい。
第4日、第1コリント14章26節。それでは兄弟たちよ、どうなのですか。あなた方がいつも集まるときには、それぞれの人に詩歌があり、教えがあり、啓示があり、意見があり、解釈があります。すべてのことを建造のために行いなさい。ヘブル10章25節。ある人たちが習慣としているように、私たち自身の集会を放棄してはいけません。むしろ互いに進め合いましょう。かの日が近づいているのを見ているのですから、ますますそうしようではありませんか。マタイ24章35節。天と地は過ぎ去る、しかし私の言葉は決して過ぎ去ることはない。第5日、第2テモテ1章6節。こういうわけで、私があなたに思い起こさせたいのは、私の安守を通して与えられているあなたのうちにある神の賜物を再び燃え立たせることです。7節。というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。第6日、エペソ4章15節。むしろ、愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと、成長し込むのです。16節。この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。第一コリント14章4節。威厳で語る者は自分自身を建造しますが、予言する者は紹介を建造します。12節。そこであなた方は霊について熱心に求めているのですから、紹介の建造のため卓越するように求めなさい。31節。なぜなら、あなた方は皆、一人ずつ予言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。
経験丸1。団体のキリスト、体キリストを経験する。コリント人への第一の手紙第12章12節で、キリストは個人のキリストではなく、団体のキリスト、体キリストです。ギリシャ語でこの説のキリストは、そのキリストであって、団体のキリストを指しており、頭としてのキリストご自身と、彼の体としての紹介で構成されており、その主体としてのすべての信者を伴っています。キリストのすべての信者は有機的に彼と結合され、彼の命と要素で構成されて、彼の体、有機体となり、彼を表現します。ですから、彼は頭であるだけでなく、体でもあります。 ブドウの木が幹だけでなく枝も含んでいるように、団体のキリスト、体キリストは、キリストご自身だけでなく、キリストの体の主体、すなわちキリストの主体、キリストの各部分も含んでいます。私たちは天然の構成によれば、キリストの体の主体となることはできません。キリストご自身が私たちを彼の各部分とならせる要素、要因です。団体のキリスト、体、キリストとなるために、キリストは各段階の手順を経過しなければなりませんでした。まず、神である彼は私たちの贖いのために肉体となられました。次に、復活において、彼は命を与える霊となって私たちの中へと入ってきて、私たちの内側で働かれました。このようにして、彼は体、キリストになられます。今や、生涯生活の中で、私たちは神、贖い主、命を与える霊を享受するだけでなく、体であるそのキリストを享受しています。
在職青年編、生涯の身分の第一は、キリストの体です。あなたは命を与える霊であるキリストを信じ受け入れたので、内側にキリストの命と性質を持ちました。このことのゆえにあなたは神の子供、キリストの兄弟、キリストの体の主体となりました。あなたの天然の存在がキリストの兄弟、キリストの体の主体ではありません。したがってあなたは生涯生活の中で自分の天然の存在に従って行動してはいけません。例えば、あなたは非常に勉強ができ、有名大学を卒業し、良い職業を得ました。その後、主の憐れみによってあなたは救われ、生涯生活を始めました。あなたは自分の天然の賢さや能力が生涯を助けると考えてはいけません。それらは死と復活を経過しなければ何の役にも立ちません。覚えてください。あなたがキリストの体の主体であるのは、あなたの能力、学歴、家柄、収入などとは何の関係もありません。あなたは必ず霊を活用して霊の中で祈り、兄弟姉妹との祈り、交わりの中で、特にあなたを導いている兄弟姉妹との交わりの中で、生涯生活を実行してください。
ただし、このことは、あなたが勉強や職業でキリストを経験して祝福されることを否定しているのではありません。あなたは必ず現実の日常生活の中でキリストを経験してください。あなたが経験したキリストは、あなたをますますキリストの体の適切な主体とすることができます。さらに、あなたは生涯生活の中で命を与える霊であるキリストを享受するだけでなく、体、キリスト、団体のキリストを経験し、享受してください。今日、キリストは多くの兄弟姉妹の中に増殖し、体、キリストとなりました。そして、この体、キリストが、神を団体的に大きく表現し、神の敵と戦い、敵を対処することができます。あなたは個人的にキリストを経験するだけでは、サタンの罠から逃れ、彼に打ち勝つことはできません。例えば、あなたが福音をしても、誰も救われません。これは多くの場合、あなたが体、キリストを認識し、経験することに欠けているからです。建造された体にサタンは打ち勝つことができません。したがってあなたは生涯生活、体、キリストを尊んでください。パウロは牢獄の中で、周回することが不可能な状況にあっても、キリストの体から離れることなく、体、キリストを経験していました。アーメン。
経験丸に、相互性のある生涯の周回を回復する。主が願っておられるのは、相互性のある生涯の周回を回復し、すべての人が語って生涯を建造することです。神の行政は家族の事柄です。古代において、大家族の間の行政は主に家族全員に食物や必需品を分配するためでした。私たちの神は宇宙で最大の家族を持っておられます。神は彼の子供たちに豊富な備え、すべてを分配する計画を持っておられます。彼の豊富な備えは三一の第二であるキリストというパースの中で完全に具体化されています。神たる方の豊富と神たる方の豊満はすべてキリストの中に具体化されています。 神の家族のご計画、神の家族の行政は、キリストの中にある神聖な抱負すべてを救われた人たちの中へと分配し、分与することであり、それは彼らを養い、食べさせるためであり、キリストの体の建造という結果になります。今日、私たちは神のエコノミーの下にあり、彼の豊かな分配を享受しています。私たちは今や神の分与のもとにあり、この分与は予言することによります。予言することは、キリストの抱負、すべてを神の民の中へと分与して、キリストの体を有機的に建造する唯一の道、最上の道、卓越した道です。予言することによって、キリストの抱負を分与することは、母親が食物を与えることで霊障されることができます。日ごとに母親は食物を小さな赤ん坊に分配し、あるいは分与して彼は強くてたくましい少年になるに至ります。予言することは三一の神を豊かな食物、養う要素として他の人の中へと分配し、分与することです。
中高生編。紹介の集会で重要なことは次の三つのことです。1、神の言葉を語る。予言することを通して、キリストの抱負を他の人に分与する。2、互いに供給し合う。3、全員が機能する。あなたは若いので、供給を受ける必要があるだけで、供給する必要はないと考えてはいけません。むしろ、若い時からあなたを奉仕してくださる兄弟姉妹のために、教会の責任者のために、祈ることを学んでください。こうすることで、あなたは、奉仕者から供給を受けるだけでなく、奉仕者へ命を供給することを学んでいるのです。そうすれば、集会における相互性を回復することができます。ヘブル10章24節、また、互いに顧みて、愛と良い技に励み合おうではありませんか。25節、ある人たちが習慣としているように、私たち自身の集会を放棄してはいけません。むしろ互いに進め合いましょう。かの日が近づいているのを見ているのですから、ますますそうしようではありませんか。
このような相互の供給を学ぶことは、あなたが正常に命において成長することを助けます。1、相互性は個人主義から救う。2、相互性はキリストの体の中でその霊の満ち溢れた供給に預からせる。3、相互性は謙虚、柔和、辛抱強さ、愛、平和の結合する絆などの人生の美徳を引き上げる。4、相互性は体、キリストを経験させる。5、相互性は霊的戦いにおいてサタンの罠を見抜き、サタンに打ち勝たせる。6、相互性は人を成就して優れた学生、優れたビジネスパーソンにする。7、相互性は勝利者になることを助ける。あなたは若い時からキリストの体の建造のために、機能する体の一主体となることを学んでください。そうすればあなたは神にとっても、人にとっても有用な人材になります。